18歳の方、先日真空管アンプを買うことを決意してギター屋に行って、フェンダーのデラックスリバーブ2を見せてくれと言ったら、ギター屋の兄ちゃんが言うには、フェンダーの中型アンプは良くない、チャンプは別として 20W くらいのアンプでは低音部がよく出ない、だからどうせならツインリバーブ 135W の方が絶対に良いと言っていました。そしておまけに、一般的に真空管アンプは60から 70W 以上ないと良い音は期待できない、さらにジャグボックスのアンプは音は良いが長時間の使用には耐えられないなどと言って僕を悩ませてくれました。真相を教えてください。あと同じようにね、兵庫県の伊藤康志くん16歳、楽器店の人はヘビーメタルをやるのなら最低 40W くらいないと低音が出ないと言いました。それにアンプだけではアンプだけではせこい音しかしないからディストーションを変えと言いました。やはり必要でしょうか。
相変わらずこういう楽器屋さんがあるんですね。前からこの番組で何度も言ってるようにですね、楽器を買うときは絶対に楽器屋さんの勧めるものを買うなというのが鉄則です。でなぜかって言いますと、楽器屋さんというのはお金を儲けるために楽器を売ってる人たちです、で楽器屋さんにとっては安いアンプが1台売れるより高いアンプが1台売れた方が儲かるんです。
そうよね。
ですから楽器屋さんは安いアンプを買いに来た客には何とかしてもっと高いアンプを買わせようとしていろんなことを言うんです。でだからこういうことを言うんですけども、それにしてもこの楽器屋さんはかなり悪質です。どちらのおはがきも楽器屋さんの言ってることはほとんど嘘です。まず1枚目のおはがきでね、楽器屋さんはデラックスリバーブよりツインリバーブの方がいい、
そう
20W のアンプより 70W 以上の方がいいと言ってますけども、これはつまりだからもっと高いのを買えと言ってるだけのことです。それから2枚目のおはがきではアンプだけじゃダメだからディストーションも買えと言ってますけども、これはつまりもっとたくさん買わせようとしてるだけのことなんです。
そうですね。
だから楽器屋さんがこれを買った方がいいっていうのは、その方が楽器屋さんが儲かる、つまり楽器屋さんにとっていいというだけのことであって、その方がいい音になるということではありません。だから楽器を買うときは楽器屋さんの勧めるものを買うなというんです。で1枚目のおはがきで楽器屋さんはデラックスリバーブなどフェンダーの中型アンプは良くない、 135W のツインリバーブの方が絶対にいいと言っていますね。これはとんでもない話です。僕は昔アマチュアの時代にフェンダーのツインリバーブ使ってたんですけれども、その後プロになると決めた時に、まず第一にこのツインリバーブを売ってわざわざデラックスリバーブに買い替えました。でこのアンプは前にも言ったようにもう16年も使ってるし、今でも現役で活躍してるやつなんですけども、このフェンダーのデラックスリバーブっていうのは世界で最もよくレコーディングに使われてるアンプなんです。で僕もステージをやるときはマーシャルとハイワットを使うんですけども、レコーディングのときはほとんどデラックスリバーブを使っています。でこの番組のテーマのギターもデラックスリバーブで演奏してるんですよね。
あ、そうなんですか、あのギター。
そう、であるいはトトのスティーブ・ルカサーなんかもレコーディングにはしょっちゅうこのデラックスリバーブを使ってると言ってるんですよね。でそれに対してツインリバーブはおはがきにも書いてあるように 135W です。前にも言ったように 100W 以上のアンプっていうのはボリュームをフルに上げるとものすごくでかい音になるんですよ ね。
ね、
前に僕の友達でツインリバーブ持ったやついたんですけども、そいつが自分の部屋の6畳までね、窓を閉め切ってギター練習しようとしたら音出した途端に窓ガラスが割れたんです。
すごい、
本当に割れちゃったんですよ。
そんなやっぱりパワーが ね、
そのくらいでかい音がするんです。
あるのね。
ですから確かにツインリバーブというのはいいアンプではありますけども、こんなもの買ったってね、普段音出せるところがないんです。まあいつも大きいコンサートホールでばっかり演奏するとか言うんなら別ですけども、普通のアマチュアバンドだったらめったにこんなアンプ使える時はないですしね、第一練習ができません。だからうっかりこんなアンプ買わされちゃったらどうしようもなくなっちゃうんです。それを楽器屋さんは絶対いいから買えって言ってますね。ひどい話ですこれは。それからどっちのおはがきでもですね、楽器屋さんは 20W ぐらいのアンプは低音が出ないからダメだと言ってますね。でこれはワット数が小さいと低音が出ないということはないんで、そのワット数が小さいアンプにはそれだけ小さいスピーカーがついてる、で小さいスピーカーというのは低音がよく出ない、だから 20W ぐらいのアンプは低音が出ないということなんですけども、ところがギターの音っていうのはレコーディングする場合、あるいはコンサートで PA する場合、ローカットって言ってね、イコライザーやフィルターを使ってわざわざ低音をカットするのが普通なんです。つまりギターアンプっていうのは低音があんまり出ちゃいけない、むしろ低音があんまり出ないぐらいの方がいいんです、でマーシャルのアンプなんかはその周波数特性を見てみますと、中高音は持ち上がってるけども 低音はなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいガタッと落ちてるんです。でこういうのがいいギターアンプなんですよね。オーディオアンプとは全く違うんです、
はい、
ですから楽器屋さんが20ワットぐらいのアンプは低音がよく出ないって言ってるのはここまではまあ合ってるんですよね。でもだから良くないんじゃなくてだからいいんですで20ワットのデラックスリバーブがレコーディングによく使われるっていうのはこういうこともあるんですよね。ましてや楽器屋さんは真空管アンプは70ワット以上ないといい音はしないと言ってます、これは全くの嘘です。もっと高いアンプを買わせようとしてこんな嘘をついてるんですでワット数が大きくなると音が良くなるなんてことはありません、ワット数が大きくなると音量が大きくなるだけで音色は変わらないんです、で我々プロは演奏するホールの大きさに合わせてアンプのワット数を選んで使うんですよね。でこれはワット数が変われば音量は変わるけれど音色は変わらないからこういうことができるんです、でエリック・クラプトンなんかは一時レコーディングにフェンダーの6ワットのチャンプばっかり使った時期があるんですよね。
6ワットね。
6ワットでも100ワットでも録音してみたらまず音色を聞いてわからないぐらいなんです、それから2枚目の本書きで楽器屋さんはアンプだけではせこい音しかしないからディストーションを変えと言ってますね、これはもしトランジスタアンプを買うんだったら確かにその通りなんですけども、でも真空管アンプ買うんだったらあべこべです。真空管アンプにディストーションなんか通したらかえってせこい音になっちゃう、でもそんなこと言ったら楽器屋さん儲からないからこういうことを言うんですよね、ということでまとめますと、アンプを買おうというときは何度も言ってるんですけども、ハードロックやヘビメタをやるんだったらば絶対に真空管アンプを買うこと、そしてワット数はなるべく小さいものを買うこと、そして楽器屋さんの言うことに騙されないこと、これが大事なんです。
これが大事ね。